それでは本日の聖書の箇所、ヨハネの手紙第1章1から6。ヨハネの手紙第1章1から6。それではお読みします。それから3日目にガリラヤのカナで、ヨハネの手紙第1、1から3、初めからあったもの、すみません。ヨハネの手紙第1、2章1から6。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく全世界の罪のためのなだめの捧げ物です。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守ってない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。このところからキリストが歩まれた道に進むと題して、池田牧師より特約歌詞をしていただきます。
皆様おはようございます。 おはようございます。
普段東教会ではこのような気の利いた挨拶を説教の前で私しないもので、いきなり説教を始めるものですから、今日は、新鮮な気持ちで挨拶してみました。新たな年を迎えて2週目の主日の朝となります。主なる神様が私たちの歩みを確かなものとしてくださるようにお祈りさせていただいています。教会としての歩みも、それぞれ信仰者である皆様の個々の歩みにおいても、主なる神様がふさわしい道行きを歩ませてくださることを確信しております。すいません。先週は、辻先生が選挙を取り次いで、くださいましたが、その動画を後で見ましたけれども、新しい歩みに踏み出したイスラエルの民がいろんな苦難を経ながら約束の地へ導かれていったということを改めて覚えられたことと思います。約束の地に踏み入れようとしていたイスラエルに主がこう仰せられた場面があります。申命記の2章7節、事実あなたの神主はあなたのしたことすべてのことを祝福し、この広大な荒野でのあなたの旅を見守っていたのだ。この40年の間、あなたの神主はあなたと共にいて、あなたには何一つ欠けたものはなかった。今までの私たちそれぞれの歩みが良いものだったか、それともそんなに良くなかったか、皆様いろいろな思いの中で過ごしておられると思います。今年一年、主任牧師がいなかったけれども、主が私たちを支えてくださり、あらゆるものを備えてくださったから、私たちに欠けたものは何一つなかった。皆さんにとっては、そう思う、年でしたでしょうか。それとも、こんな思いに満たされた一年だったでしょうか。牧師がいない、コロナに怯えなければならない、孤独な毎日を余儀なくされている、おまけに今年の冬は芯から冷える寒さだ、何一つ良いことはない。まあいろんな、ポジティブに考える人、ネガティブに考える人、楽観的に考える人、悲観的にちょっと物事を考える人、いろんな人がおられると思います。何でもかんでもポジティブシンキングをせよという風潮が、なんとなしに今年、私たち今生きている世界にあるかと思いますけれども、私たち信仰者は、考え方としてネガティブに物事を考えるであれ、ポジティブに毎日を生きるであれ、主が間違いなく私たちを導いてくださっているのだということには心を留めてまいりましょう。事実このようにして主の御顔を仰ぎ見るために会堂に参加する形であろうが、ライブ配信で見る形であろうが、礼拝へと導かれているこの事実があるわけですね。ただ感謝であります。 さて皆さん、新しく明けた年、今年が皆さんにとってどのような年になる、どのような年にしていこうというふうに、まあ、計画し、また期待しておられるでしょうか。コロナがなくなっていますように。それはもう 今の時代において全ての人たちの願いですね。ある人は社会的なあの視点があって、貧困の差がなくなること、随分と壮大なテーマをこう掲げて取り組んでいると思います。まあ、そのことも、もう私たちとしても祈ってしかるべきでしょう。まあ、あるいはそういう、他の人の視点に向けるその視点がなくて、思わずこんな風に考えてしまう人もいるかもしれません。他の人のことはわからないが、とにかく私が平安に過ごせたらいい。まあ、それはちょっと、まあ、クリスチャンとしては自己中心的すぎるかなという感覚があります。まあ、自分のことと、他人に配慮するということのバランスを、日常私たちが立てていくことは非常に難しいところもありますね。人間時に他の人の配慮をするために、まず自分の身を守ることも考えなければならない場面もあります。クリスチャンは人を愛することが求められていることがよくあります。まあ、キリスト教の教えは愛の教えだろう。だから、自分のことは とにかく顧みずに他の人のことを、何とかしろ、まあ、そんな風に求められるってことがあると思います。そのため、クリスチャンのある人たちは自分を殺してでも他の人に配慮してしまうというふうに、まあ、誤った美徳を持っている人もいるかもしれません。まあ、そのためにある、クリスチャンは頑張りすぎてしまいます。で、頑張りすぎてしまって疲れ果ててしまうということもあります。イエス様の歩みを少しだけ思い巡らしてみますと、イエス様は確かに全ての人のために十字架にかかられましたが、あの時は全ての人のためにご自身の身を挺して犠牲をお捧げされましたが、時が来るまでは自分の命をドブに捨てるというような歩みはなさいませんでした。基本的には、まあ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという戒めを守るためには、基本的には自分の身を守るということも大切になることもあります。自分の身をまずしっかりと確保する。そうすることによって他の人を守り、そして他の人をこう支えていく、そして、隣人を愛していく、まあ、そのような、風になっていくわけですね。まあ、隣人を愛するということはある意味クリスチャンだけでなく人としての永遠のテーマとも思いますが、私たちは神様に知恵をいただきつつ、それぞれのところで、まあ、上手に実践して行きたいと思わさせられています。今日読みしていただきましたヨハネの手紙は、説教であんまり読まれないでしょうかというふうに言ってみましたものの、実は私もヨハネの手紙を説教すること、これで1回目か2回目ぐらいなので人のこと言えないなって思いながら、朗読されている兄弟のことを思っていましたけども、でも割とシンプルな内容を、シンプルな書き方をしているので、何回となく読んでおられる方もたくさんおられると思います。この手紙においてはご覧になられている通り、愛の実践をクリスチャンたちに促しています。 そういう意味で、ある人、ある説教者によると、この手紙は愛の手紙だと言わせて、言わしめているぐらいであります。ヨハネが生徒たちに宛てた手紙は3つあります。今日お読みしていただいた第1、そしてそれぞれ1章ずつしかない第2と第3の手紙、この3つがありますね。この手紙は節の数にしては、この3つの手紙 の手紙を節番号そのまま数えてみますと133節あります。そしてその中に愛、あるいは愛するという、その愛という訳語が出てくる箇所が39回もあります。なかなかな数ですね。ある時には一つの節に2回あるいは3回と出てくるところもあります。それほどまでにヨハネは、この手紙を書いたヨハネは愛の実践に相当なこだわりを持っていました。それとヨハネの手紙に私たちが思わずうっと詰まってしまうような考え方を見出すことがありますね。そのヨハネに書かれている考え方の一つは、キリストを信じる者は罪を犯さないという思想が書かれています。まあ、一説にも、あなた方が罪を犯さないようになるためですと書いてあり、3章9節にも、神から生まれたものは誰でも罪を犯しませんと書いています。どうでしょうか。これを聞いて気持ちがめいる人がおられるでしょうか。神から生まれたもの、私イエス様を信じたけれども罪を犯しませんと言われましたが、そんな無理と思ってしまう方もおられるでしょうか。ある人はさらにこう思うでしょうか。罪を犯さずに生きるなんて無理、人を愛し続けることも無理、むしろこんな罪人でも受け入れてくれているイエス・キリストを信じればこのままの私でもいいんじゃないの。そう思う方も少なくないかもしれません。もちろんそれぞれの罪を、明かされて、そして自分でもその罪深さを覚えて、神の前に行く時がありますね。その時にはそのままの、あなたの姿で確かに神様は受け入れてくださいます。信仰があればということですね。事実イエス様はそのように私たちを受け入れて救ってくださいました。しかし私たちが罪人のままで、いなさいだとか、そのままわがまま自分本位なままの自分で居続けなさいとは聖書には一言も書いています。それどころか、エペソの手紙ではこんな風に書いてありますね。私たちは皆、ちょっと中略しますが、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと、私たちの明確な目標が示されています。私たちはキリストを信じるならば、そのように信仰者として成長するということが求められています。逆から言いますと、そうでなければその人は神と共にいないのですから、救われていないということにもなりかねません。でも誤解のないように、行いによって救われるのではなく、救われたなら行いも正されると言っているんです。私たちは 主を信頼することによって、私たち神様、私たちを神の民としてふさわしく整え、 られるからです。今日のテキストを読んでみまして、まあ、一つ目に、私たち慰めも与えられていますね。その慰めは、まあ、私の読み方がちょっと読みすぎでなければですけれども、私たちにとっての慰めは主にあってはいつでもやり直しができるということです。一節をもう一度お読みします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。イエス様を信じているということでしたら、イエス様が喜ばれないことを率先して していこうとは思わないはずです。このお方によって救われたのですから、救ってくださったお方が喜ばれるような歩みをするようになるのです。皆さんはそのように歩んでおられるはずです。相変わらず罪深い生活をし続け、そればかりでなく、その罪深い生活を悪いとも思わず悔い改めもしない信仰者がたまにいます。良い生活をしなければならない、そんな面倒くさい歩みをせなあかんねやったらクリスチャンにはならない方が楽だという考え方もあるかもしれません。もう一度言いますけれども、自分が何か努力するだとか頑張るということではなく、神に信頼する人は変えられるのです。神様が変えてくださるのです。私たちが良い行いに進むようになったら、神様の祝福は間違いなく私たちのものとなるのです。神の愛を知った私たちが善に生きることができるようになったら、この世界も良くなるのではないでしょうか。もし私たちが罪を犯しても、先ほど一節で慰めを受けたましたように、御父の前で取りなしてくださるイエス様が私たちについてくださっていると、まあ、書いていますけれども、私たちにとってそれはこの上ない安心なのではないでしょうか。なぜイエス様が私たちのために神の御前に罪の取りなしをしてくださることができるのでしょうか。それは2節に書いてあります通り、このお方が世全体の罪のためのなだめの捧げ物となってくださったからです。そう、今神の御前にそっぽを向いているあなたのためです。私たちが今イエス様と共に歩み、イエス様の喜ばれる歩み、すなわち神の命令を守る人生を歩むことを決意しないなら、この世に悪が満ち、あなたの魂の行く末もどうなるか分かりません。その人には神は共におられず、そのような人には神は共におられず、真理はその人にないからだとヨハネははっきりと示しています。ですから完全には神の命令に歩み切ってはそれぞれいなくても、私たちは今年神様の喜ばれる歩みをしていこうと決意を新たにしていかなくてはなりません。共に神様にある真理と祝福に預かるためです。 私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さない歩みをもう一度決意し、神様の喜ばれる愛、互いに愛し合う愛に生きてまいりましょう。隣人に仕える歩みをしてまいりましょう。イエス様が私たちに仕えられたように、私たちもキリストのように仕えることができるよう、5節をお読みいたします。誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。私たちが神の言葉を守ろうとする前に、神ご自身が私たちに愛をお示しくださったこと、神であられるイエスご自身が神の戒めを守られたという事実に、私たちは、そのことを思い出さなければなりません。私たちのために模範を示し、私たちの罪のために犠牲となられたお方の愛が分かって初めて、私たちは神の言葉を守ることができるようになります。神を愛すること、隣人を愛することができるようになります。信じる私たちに神様ご自身が働きかけてくださるのです。神の戒めを守る者は神の祝福と約束に預かります。自分の力でするのではありません。私たちは成し遂げてくださる神を信頼するのみです。6節見ます。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。まず、この6節を書かれたヨハネの背景を少しだけたどってみますが、ヨハネ、この最初の、手紙を書いたヨハネがですね、読者にこのように書き送ったのは理由がありまして、ある人たちが偽りを言っていたからこのように記したわけです。どのような偽りか。兄弟愛を示さず神の戒めを守っていない人たちが、自分は神のうちにとどまっていると主張をしていた背景があります。もちろんヨハネはそれを見抜いていまして、それが偽りであるということを、手紙の上で述べたわけですね。神のうちにとどまっているというなら、神の戒めを守っていたはずだ、すなわちイエスが歩まれたように歩んでいたはずだと、ヨハネは、その宛先の、相手にそのように、メッセージを伝えます。逆から言いますと、イエスが歩まれたように歩めば、私たちは神のうちにとどまることができ、神から祝福を受け続けることができるということです。私たちは神の祝福を受けたいですか？それならばイエスの歩まれた道に進むことが今日私たちに促されています。イエス様が歩まれた道を一言で言いまして、そしてヨハネの背景をたどって言いますと、一言で言いますと、それは愛を表していく生き方ですね。愛についての定義はもう何回ともなく皆さんもお読みいただいているように、第一コリントの13章で記されているところでありますね。少し砕いて読んで、列挙してみます。愛、イエス様が尽くされたその愛に生きる、愛を表す生き方というのは、隣人に 寛容を尽くす、親切に振る舞う、また人を妬まない、自慢せず高慢にならず、むしろ他の人を自分よりも優れたものと思う、礼儀を尽くし、相手の利益を考え、相手のなした悪に苛立たない、悪いことを悪いことで無視はせずとも、その相手の悪いことをいつまでもなじるようなことはしない、不正ではなく真理、つまり正しいことを喜ぶ、これらのことです。しかもそれらのことを一生涯続けるということです。なぜならば愛は絶えることがないからだと書かれているからです。私たちは今年神と共に歩みたいですか？そうしたらイエスの歩まれた道を進むということを願うべきです。愛ある振る舞いをすることができないと皆さんは早くも諦められるでしょうか？わかりました。人間の力ではそれは成し遂げられないということを認めるならそれはそれでいいです。しかしそれを成し遂げられるのは神であられるということは見失わないようにしてください。神にできないことはありません。できないことはありませんから、私たちのような頑固なものでも神の民としてふさわしくイエスが歩まれたような歩みをさせることがおできになるのです。主は私たちのために良い行いをもあらかじめ備え、それをなす力を与えてくださるからです。それができるように先立って神様は私たちに愛を示されました。ですから私たちはこれからも示された通りのイエスの歩み、イエスの愛に進み、神の祝福と喜びを共に預かってまいりましょう。祈ります。天のお父様、感謝いたします。ヨハネの手紙からあなた様が豊かに教えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。どうぞお一人お一人に主が表された愛をもう一度思い起こさせてくださいますように、神と共におられる、そのことを身をもって示していくことができるように、さらに日々あなた様の導きをそれぞれにお与えください。そして良き証を持って主にある喜びで満たしてくださいますよ。愛の実践をすることによってもさらに主にある確かな歩みを見させてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美しましょう。賛美歌355番、主と共に歩む。 神様への感謝の表れであります。大いのない方、ご理解のない方は心が回ってきましても後ろ横の方に回してください。お茶の方よろしくお願いいたします。
お願いします。天皇お父様、今日もこの一日を感謝いたします。そしてまたこの寒い中であったり、コロナウイルスの感染拡大が大きい中で礼拝ができていることも感謝いたします。今日のメッセージも感謝いたします。今日のメッセージから神様を信頼し、そしてまたイエス様が進まれた歩まれた道を歩んでいくことができればいい、喜びのある生活になるということも学びました。神様を信頼することは難しい時もありますけれども、どうぞ日々あなたを信頼し、そしてまたあなたが共にいるということを覚えて生活することができるようにしてください。そしてまたイエス様から目を離さないようにすることができる、イエス様から目を離さないで日々生活することができるようにしてください。今から献金をします。あなたのご用のために用いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
本日の礼拝式を終了いたします。
Thank you.
か希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一同とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。
7時45分頃から7時選挙を始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。